本日2月27日、時刻は23時を少し過ぎたところです。タイムマシン部のラジオ生放送の時間になりました。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。そしてもう一人、AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、心配なことがあるというか、未来がちょっと心配というか、不安を感じてることがあって、ちょっとね、いきなりそういう暗い話をして申し訳ないんだけど、心配なことがあるんで、ちょっと聞いてもらっていいかい？サルカニ合戦のウスはいつまでサルカニに出てられるのかなっていうのがすごく心配なんだよね。ウス最後にね、猿に最後にこうとどめを刺すウスいるでしょ。ウス、あいつはこの先いつまであのメンバーにいられるんだろうっていうことをね、今週ちょっと思いまして、先週さ、ちょっとさ、このラジオでちょろっと喋った話でさ、なんかリンゴを自動で収穫するロボットみたいのが開発されましたみたいなニュース、ちょっと紹介したじゃん。なんか農家の方を助けるために、リンゴをこう AI が自動で判断して、回収してくれるというロボットみたいのができましたっていうニュースを、先週ちょっと喋ったけど、ちょっとあの話を喋った後にいろいろ考えたの、自分なりに。と思うのが、人間のそう使うさ、そういう道具っていうものはどんどんこう進化していくわけじゃん、この先。ね、今まではそのリンゴも農家の方が一生懸命こう手で取らなきゃいけなかったのを、ロボットがどんどんそうやって収穫してくれるっていう時代になるんだったら、もうどんどんいろんなものもやっぱり進化していくわけでしょ、今後。でそうするとこれもう間違いなくさ、その自動餅つき機みたいなものも出てくるわけじゃん、今後。
電動餅つき機はもう、
ね、そうで電動餅つき機があるの、もうやばいよ。だから来てるよ、未来来てんだよ、もうやばいよこれ。だからもう来年スカイネットが目覚めんだよ、これもうもうあんだ、電動餅つき機。
ああもう昔
だから、もうそれのフルオートバージョンみたいなやつ来るわけじゃん、もう。もち米を炊くところから全部自動でやるやつみたいなのがさ、出てきてもおかしくないわけでしょ、全然。ね？で、そうなってくると、こう、やっぱり日常に使う道具のものの方が身近になるわけじゃん、どうしたってさ。だから、餅つきも今は多分、どっちかといえば、ウスだよねみたいな感じだと思うんだよ。餅つくならウスだけど、これが50年後とかさ、100年後の話になったらさ、もうだんだんウスっていう存在はすごい昔のものになるわけじゃん。みんなが思い出せないぐらい、どんどんね、自動餅つき機の方が普通、もうデフォルトになってくるわけでしょ。そうするとあのメンバーもさ、自動餅つき機に変わる可能性あるわけじゃん。もう子供たちが想像しやすいみたいな、最後に出てくるキャラがね。しかも自動餅つき機がそこそこの重量あればいいんだから、要はもうで、多分そこそこの重量あるから、多分ジェネレーターみたいの積んでるしね、コンプレッサーみたいのとかも積んでるから、そこそこの重さがあるでしょ、機械としてはさ。ウスに変わるぐらいの、落ちてきた時にそこそこの攻撃力がある重さにはなると思うんだよ。そんな、だって全部プラスチックの自動餅つき機はできないと思うから、さすがに。多分そこになんかこう軽油かなんかを入れて、ドッドッドッドッドッドッって動かす感じの自動餅つき機がこれ出てくる可能性あるわけじゃん、もう。そうなってくるとさ、そいつの方が読んでる人たちが想像しやすいってなると、いや、10年後20年後の話じゃないよ、10年後20年後の話じゃなくて、これが本当100年とか200年経った時に、もうみんなのこうイメージ的には餅を作る もの道具といえば自動餅つき機だよねみたいな、それもちょっとおじいちゃんの頃の話だけど自動餅つき機なんてみたいなぐらいになってる可能性あるわけじゃん。だってさ、へっついってわかる？へっつい、
へっつい、
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 へっつい、これさ落語とかを聞いてる人はさ聞き覚えのある道具よく出てくるから、落語にへっついってけど日常で使わないからなかなか出てこないでしょ。へっついって何ってなるじゃん。けど落語にはへっつい幽霊とかね、まあ、有名な落語があるんで、へっついって 何のことかって、これかまどのことなわけ。かまど、そうか、まあ昔のかまどよ、昔の人が使ってたかまどをへっついって言うんだけど、そのへっついは今からそれこそまあ100年とか200年前はどこの家にもあったから、物語の一部としてへっついってのが出てきても何の問題もなかったのに、今へっついって言われてもピンとこないからさ、俺初めてそのへっつい幽霊って落語聞いたのは立川志の輔師匠の落語だったと思うけど、ちゃんとねあの物語の途中で説明してくれるわけよ。へっついって言われても皆さん何のことか分かりませんよねみたいな、勝手にいただけませんよねみたいな感じで、へっついっていうのはかまどのことなんですよみたいなことをちゃんと途中に入れてくれないとイメージできないからさ、お話が。うすもそうなる可能性全然あるわけじゃん。もうね、自動餅つき機の方がもう どこの町内会の餅つきも、うん、もう町長が軽油を入れるだけみたいな、タンクに軽油をそこまで軽油で動かしてんだとは思うけど、次世代のなんかあの水素とかで動くやつじゃないんだとは思うよ確かにあの長いねこう紐みたいのビーって引っ張ってね、ドッドッドッドッドッドッって動かす感じので、ウィーンガッタンウィーンガッタンウィーンガッタンみたいな感じにその自動餅つきがあまりにもこうお正月といえばあの自動餅つき機を久しぶりに見るあの時期だねみたいな感じになってったら、もうウスはいなくなってくんだろうなみたいなさ。いやまあもっと言えば多分この先はあれだよね、なんか最後に猿を押し潰すのはちょっと残酷みたいな話にもなりそうだよね。もう、
はいはいはい
はい、今でもだってさいろんな昔話がちょっとそうやって、まあ、なんていうのまろやかな感じになってるわけじゃないですか。あんまり過激な内容とか残酷な内容は入れられないってことになってんだから、はいはいはい、猿カニも最後猿踏み潰すのは良くないよみたいな話になって、もうあの重量系の出番がなくなんだよ、もうそのうちヘビー級のヘビー級の出番がなくなって、その後に多分その餅そのものが猿を自分の体の中に取り込むっていう感じで最後終わらせると思うんだよね。あの昔のホラー映画のブロブっていうホラー映画あったんだけど、ブロブ知ってるかなみんな。もう今から30年ぐらい前のあの宇宙から来たアメーバみたいなやつが人間をどんどん体の中に取り込んで溶かすっていうめっちゃ怖いホラー映画あったんだけど、そのブロブみたいな感じで餅が最後俺に任せろって出てきて、お猿さんを体の中に取り込んだとさ、めでたしみたいな感じでお話もこう変わっていく可能性があるよね。ていうか今思ったけどさ、自動餅つき機が出てくんだったらさ、もうあれだよね、自動書き取りマシーンも出るよね、もうあの間違いなくそこをちょっと持ってんだったね、まあ、これ話しててそもそもの話、そもそもの問題として自動餅つき機出てくるんだったらその前後にそうよね、自動書き収穫マシーンは出るよね。だってリンゴはもう出てきてんだから、
ね、出てますからね
でそれが手頃な値段で買えちゃうとカニさんはあれだよね、その自動書き収穫マシンを買っちゃえばいいんだから、そもそも合戦が起きなくなる可能性あるんだよこの先はもういやでもそしたらもうあのねサルカニのメンバーももうこの争いの輪廻の輪から抜け出すことができますから、もう生まれ変わっては毎回毎回合戦させられているこの悲しい輪廻の輪から脱却できるからいいんですけど、いやだからその道具とかはさどんどん今後進化していくと、今使っているものっていうのはどんどん昔のものになるわけで、当然だけど当然の話としてね、ね、で昔のものになっちゃうってことはもう人々の記憶からどんどんこう薄れてくってわけでしょ、へっついのように。あ昔はどこの家にもあったけどもう覚えてる人の方が少ないみたいな。でそうなってくると こういう物語とかにもだんだん登場しなくなってくる可能性あんじゃねえのかなみたいな。いやちょっとね、なんかあったら、思いついたらちょっとみんな教えてほしいけどさ、昔話から消えそうなやつ。いやもう今あれ一番もうちょっとやばいのきびだんごでしょ。きびだんごもきびだんごは、いや今はまだね、あのお土産としてなんかあるイメージ、今岡山のお土産って感じだけど、きびだんご岡山でやってるかな、きびだんご。俺もでもに普段からじゃあきびだんごを軽食として持ち歩く、おばあちゃん持たせる子供に軽食として、
軽食はないけど
カロリーメイトに変わるものになってる、きびだんご旅のお供の軽食としてソイジョイとかの代わりなわけでしょ。要は桃太郎にとってのきびだんごはソイジョイとか一本満足バーとかあの辺のポジションなわけでしょ。要はウィダインゼリーとかと同じポジションじゃないですか、やっぱ。いや今やばいやばい、ほらラジオネームためごろ、岡山県民として聞き捨てならない、ほら怒ってる怒ってる、ごめんなさいごめんなさい。いや岡山県の方には申し訳ないけど、岡山県の人にとってはカロリーメイトのポジションなのかな、きびだんご。ちょっとそこ聞きたいよね。それぐらい日常にあるものね、重要なのはそこだよね。そのおばあちゃんがそのお腹が減るでしょうと、旅の途中でお腹が空いたらこれ食べなさいって言って渡す、まあ子供も喜んで食べるものって言ったら、まあイメージしやすいとこでスニッカーズでしょ。要はスニッカーズのポジション、
はいはいはいはいはい、
ってことになるよねもうね。きびだんごもそろそろスニッカーズかカロリーメイトかソイジョイあたりに、それかあの玄米のなんかやつ、玄米のなんかある、ある知らない、玄米のなんか美味しいやつ商品名も出てこないけど、なつたけの玄米のうまいやつ
玄米だそ
れ、ラジオネームあゆのおばあさんのソイジョイ、いや出てくるよおばあさんのソイジョイおばあさんがアマゾンの定期便で頼んでいるソイジョイだよ。おじいさんもね、芝刈りに行く途中で食べるソイジョイ、お腹のあの腹持ちいいからソイジョイは、俺も一時期結構食べてたけど、あれ栄養もあるしねソイジョイはね、いいですよソイジョイ。だからそのスポンサーもつきやすいわけじゃん、桃太郎にもさ。いやこれだから割とマジな話なんかあるんじゃないかなみたいなさ。まあきびだんごはもう現段階、今の段階でも正直そのまあ岡山県の方はねすごいしっくりくるかもしれないけど、他の県民からするとまあ一回は食べたことあるけどとかさ、まあ何回か食べたことあるけど普段そんな見かけないかなっていうポジションなわけじゃん、きびだんごって。正直もうすでに、いやまあすっごい怒られる可能性あるけどね、これもうきびだんご協会みたいなところからもうふざけるなみたいな感じで怒られたらもうすいませんだけど、もう現段階でもうどんどんどんどんさ、こうイメージが湧かないみたいなとかもあるわけだから、ウスとかは結構あんじゃねえかなみたいな。もういずれだからなんか代わりになるもの、急にあのウーバーイーツの人が背負ってるあのでかいカバンとかになるよ多分ウスも。あれなんかギチギチの時のね、なんかはあの配達する前のウーバーイーツのカバン超重そうじゃん、いつも見ててあれ落っこちてくるみたいな話の方がしっくりくるから、もう今後だ逆に言えば今そうやってこう日用品っていうか日常にあふれてるものでも近い将来昔話のキャラクターとかその登場する道具とかになるやつも多分出てくるわけじゃん。今は まだ、まあ、日用品とはいかなくても、今はまだそんな昔な感じしなくても、この先100年後ぐらいにはこいつも昔話の中のやつなんだろうなみたいなのもいるわけじゃん。これすっごい思うのは、あの黒電話とかもいけそうじゃない、そろそろ黒電話とか黒電話今からは無理でも30年後ぐらいの昔話には、例えば鶴の恩返しのおじいさんの家に黒電話とかあっても子供たちは何の違和感もないでしょ、もう全然。俺らはね、俺らは黒電話があった時代まだ子供で生きてねいたから、まあ、あったから子供の頃黒電話あったから 今そういう昔話に黒電話出てきたら、いやいやこれちょっと時代設定どうなってんのよってなるけど、今のちっちゃい子からしたらもう黒電話とか見たことないって子の方が多いじゃん。なんか多分歴史資料のなんか博物館とかで見たことあるになるわけじゃん、昭和の頃の生活みたいなやつで黒電話見かけたことあるみたいな。それって今俺たちが明治の頃の暮らしとかでヘッツイとか見かけるのと同じ感覚にだんだんなってっちゃうわけじゃん。だもうだ黒電話とかはさもう割といいんじゃない。あとラジオとか、あの本当にそのカセットとかも入んない感じの、あの昔のラジオを聞くためだけのやつとかも、なんか鶴の恩返しのおじさんがラジオ聞いてるみたいなオープニングいやいけるよ、いけるいける、
結構豊かじゃないか
いやいやいやいやいやいやいや、まあまあまあギリギリ切ると思う、ギリギリ切ると思う、ラジオその時代にラジオあるのまあまあ豊かじゃんみたいなのは俺らだからそれは感じるけど、ちっちゃい子からしたら分かんないはずだから、そのラジオがある家がどれぐらいの感じなのか、昔にラジオがあるってのかどれぐらいなのかっていうのはピンとこないはずだから、多分いけると思うんだよね。まあ蓄音機は無理だなと思うよ。蓄音機は、おじいさんと蓄音機組み合わせちゃうと何でも鑑定団の空気が出てきちゃうから、どうしても子供もちょっとブレちゃうから、あれ何でも鑑定団読んでんのかな今って、おじいさんの家に蓄音機があるといくらなんだろうみたいなね、自然とそうなるじゃん、やっぱ自然と鑑定したいなってなっちゃうから、それはこの間つい先々週ぐらいの何でも鑑定団でなんかその蓄音機をこうまあ鑑定してもらった、かつて蓄音機をその番組で鑑定してもらったおじいさんが出てきて、そのすごいレアななんか昔の何百年100年以上前かなんかの蓄音機がなんか引き取りたいって人が出てきたみたいな、その博物館を今後作りたいっていう人で、なんか400万か500万ぐらいで買い取りますみたいなのが出てきて、まあおじいさんも嬉しいし、その蓄音機を集めてたコレクターの人もこんな状態のいい蓄音機が残ってたなんてみたいなことを言ってたからっていう方に寄っちゃうから、子供も読んでてねこのおじいさんこんなに生活苦しいんだったら何でも鑑定団出てみればいいのにってなっちゃうから蓄音機はちょっと厳しいかなと思うけど、黒電話あたりとかはいけそうな感じあんだけどな。ラジオネームチーヤン、蓄音機はお金持ち感が出ちゃう。そうなんだよな、お金持ち感お金持ち感と何でも鑑定団感が混ざっちゃうからな、もうね両方出ちゃうからね、もうね、そうすると鶴恩返ししなくてもよくねってなっちゃうから、ちょっとブレてきちゃうところもあるし、なんか笠地蔵のお礼にアボカドとか混ざっててももう問題なさそうじゃない？もうアボカドとかいける感じしない？あの山ほどあるこうご馳走の中にさ、アボカドとかあってもなんか俺らはね、えアボカドこんな昔からないしょってなるけど、今4歳の子とかからしたら昔からある食べ物だと思ってるだろうから、もうアボカドなんか遥か古来から徳川将軍何代目が好きだったんだっけアボカドみたいな感覚になってるだろうから、もうちっちゃい子からしたらいけんじゃないのかなほらたくさん来てるよ、ほらもう、ラジオネームフライピース37 MD いけるんじゃないかな、 MD なー、ずいぶんニッチなとこ行くけどね、 MD もう全盛期10年間ぐらいしかなかったんじゃない MD って、10年もあったかな、俺が高校生の頃はねもうバリバリ MD だったけど
ですね、
全然ありえるよね、それはサルカニ合戦のクリポジション MD になる可能性あるよね、勢いよく飛び出るみたいなMD のちょっとあのバネのとこ壊れちゃった MD、 あのガシャンって開いた瞬間勢いよくディスクも飛び出ちゃうみたいな感じのちょっと壊れた MD よ、だからあの途中で仲間になるのが俺も一緒に仇討つぜっていうのがちょっと壊れた MD がカニめっちゃ不安になるな、そのパーティー
ちょっとつくも神だもん、もう
つくも神ですよ、つくも神、つくも神としてちょっと壊れた MD 出てくる可能性全然あるよ。いやー、今後だから変わっていく可能性なんかあんじゃないのかな。そもそも昔々って言うけどさ、いつ頃の時代なのよあれはっていう問題もあんじゃん。昔々ってさすがに縄文の頃とかじゃないでしょ話としてそんな古くないでしょそんな昔じゃないもんね。昔、いや昔って2回言っちゃってるから、昔昔って言っちゃってるから、昔で1回室町ぐらいまで飛んで、もう1回昔って言ってるから縄文ぐらいまで行ってんのかなこれみたいなさ縄文弥生の頃のイメージないじゃん。でも昔話って言われて昔なんとなくだけど平安時代ぐらいからみたいな、平安から江戸ぐらいみたいな、言うてもでもそれ1000年ぐらいあるからね、平安から江戸って平安から江戸の平安から江戸ってなんか今軽く言ったけど1000年間ぐらいあるから、確か800年ぐらいからね、まあ、大体1000年弱ぐらい多分あると思うから、昔々で済ませていい問題じゃないよねこれね。いやだからそれもちょっと問題だよね。日本昔々でいけそうな時代長すぎる問題あるよねこれね。昔々の響きでいけそうな期間が長い平安から江戸ぐらいまでは昔々でいけそうなんかどっちでもいけそうじゃんこれ。平安時代の話ですもんさ、江戸時代の話ですもん。いやもう歴史詳しいからね、詳しい人からしたら超怒られる内容なんだろうけど、いやだからこっから先はだからそうだよね、その昔々のスパンもなんていうのか、こう短くなっていくというかさ、昔々って感じるその時間みたいのは短くなるわけじゃん。もう100年後からしたら今のこの2021年はだいぶ昔感出るでしょ。もう200年後とかなったら本当に昔々みたいな、うわあの頃ってスマホなんて使ってたねみたいな、今念じれば一発だけどさみたいな、よく手で操作してたよな昔々はみたいな感じになってく可能性あるわけじゃん。だそうなってくるとどんどんこう今あるものも昔話に今後出てくるよ。ターニングポイントとしては、桃太郎の家に洗濯機置かれたらもうだいぶ話は変わってくるよ桃太郎の家に洗濯機置かれたあたりからこれがおとぎ話のターニングポイントだと思うな。こうやっぱりな、洗濯機があの家に洗濯機置かれちゃうと導入変わるからね、やっぱりね、お話のお話の導入変えなきゃいけない。でももう要はだからさ、その川に洗濯がっていうのは今後はさ、それってあれじゃないですか、生活排水で汚染してることになりませんみたいなあるわけじゃん、そういうのも。もう今後それどうなんですかみたいな、このエコじゃないと思いますけどみたいな、みんなでこの川の水を大事にしましょうって言ってる中で川で洗濯っていうのはちょっと教育的に問題あるんじゃないのこれってなった時に、じゃあ洗濯機置きましょうよ桃太郎の家にもって。いやそれはおばあさんは喜ぶよ、えいいのってなるよおばあさん、いいのかいっておばあさんちょっと来週から洗濯機でお願いします、えもういいのかい、川まで行かなくてもう嬉しいねってなるけど、その代わり話の数値は変えなきゃいけないから、
大きくね
まあおばあさんが先週ヨドバシで買った洗濯機が家に届いたら、その洗濯機の中に桃が入ってたみたいな感じのあれまあ洗濯機の中に桃が入ってたよみたいな感じで、で一回その日立のお客様センター電話するくだりみたいのが入ってくる何かの間違いかしらねみたいな感じで、あそちらサービスですので、サービスですのでってこう言われる展開からの桃太郎が始まらないと、でソイジョイ持たせるっていう話にならないと、おばあさんが途中でお腹減るだろうし、食物繊維が取れるから、よく取れるからこれはつってソイジョイをもらうって感じになってくんだろうな。 で実際の鬼退治のところはもう鬼滅の影響受けまくりみたいな感じのまあもう桃太郎がもう呼吸使うみたいな感じに今後なって変わってっちゃうんだろうなったところで今週も参りましょう。タイムマシン部のラジオ。今週も始まりましたタイムマシン部のラジオ、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ラジオネーム眠い。その世界で鬼はどんな悪さを。いや、やっぱそれはあれじゃない、ハッキングしてビットコインをちょろまかすみたいなやつ鬼ヶ島からやれる悪いことっつったらやっぱリモートでやれることでしょ。それオンラインでやれることなわけじゃん。鬼ヶ島にいながら世界に悪影響を及ぼすことっつったらなんかそういうハッキング的な個人情報をこう意図的に流出させるみたいなことを鬼ヶ島たちがやってると。でこれはけしからんってことでそのヨドバシで買った日立の冷蔵庫から出てきた桃太郎がソイジョイ片手に旅に出るみたいなでちょっとただまあ刀はちょっと危ないってことでまあスタンガン持って戦いに行くみたいな話にこう今後変わっていく可能性あるから、いやーいつまで薄出てられるのかちょっとヒヤヒヤしながらね、まあ、見守っていこうかなっていう。もうちょっとね、もう今年の花粉やばいよ本当に。めちゃくちゃやばい今年の花粉。もうなんつうんだろうな、もう濃度が違う感じする。すごくもう花粉が濃い感じする量というか、もうまあ僕はねもう花粉症になってからもう随分経ってますよ。もう10年以上多分花粉症で苦しんでるんですけど、今年の花粉のなんて言ったらいいんだろう、ちょっとその空気を吸い込んでからのもう鼻詰まるまでのスピードの速さとか、その一回この症状が出てからの、目痒くなってからの、鼻水出てからのその収まるまでの長さみたいのがちょっと桁違いな気がして、今年の花粉いやマジでね相当今年の花粉やばいよっていうの毎年言ってる気がするんだけどね、これねこれ多分毎年言ってるよね、今年の花粉やばいって。今年の花粉やばいって言い続けて10年以上だよね最近思ったんだけど、これもしかして花粉に一回記憶消されてんじゃねえかなって。シーズン変わるごとに花粉のなんか防衛本能としてさ、その花粉症の部分の記憶だけ消すことによって毎年毎年今年やばいと思わされてんじゃないかなみたいな。だってね調べたら、今年の花粉やばいと思って調べたらね、去年と比べるとめちゃくちゃ多い。去年と比べると約2倍なんだって今年の花粉、非常に多いんだって。なんだけど今までの平均からするとちょっと少なくて、平均からすると 70% ぐらいなんだって。で去年の花粉っていうのがめちゃくちゃ少なかったんだって。全然あいつらなんか出さなかった、遠慮しちゃってあんまり出さなかったみたいな。いやそんなわけない、去年も俺すごいなんか今年の花粉やばいって言ってた気がするから毎回毎回その消されてる気がするんだよな、思い出を、花粉との思い出毎年毎年受粉しかけた思い出をさ、なんかこうリセットする機能があるんじゃないかなみたいな。ちょっと覚えといてほしいんだよね、今年の花粉やばいって俺言ってたって覚えといてよ、今年もやばいって。で今年確かにやでも違うんだよ、今年は7割なんだよ平均からすると。毎年言ってる気がするけど、まあちょっと花粉がめちゃくちゃきついなっていうのがまあ辛いところっていうのとね、あとねもう一個ね、まあもう2つかな、2つちょっと今週は まあ辛いこと悲しいことありまして、まあすいませんね、ちょっと今週なんか未来への不安とかね、もう辛い話ばっかりで申し訳ないんだけど、まず一つはダフトパンク解散ですよ。ダフトパンク解散、もう世界的アーティストね、フランスの2人組、まあジャンルで言うと、まあテクノでくくっていいのか、まあ、ダンスミュージックというのか、まあそういうね、まあエレクトロミュージックっていうのか、まあダフトパンク知ってる人も多いと思うんですけど、俺初めてダフトパンク聞いたの17かな、高校2年生ぐらいの時に、当時ディスカバリーってアルバムが出て、まあ、すごいヒットして、まあ通学途中よく聞いたんですよ、そのダフトパンクを。でそれ以来結構好きで聞いて、ちょっと前、去年のねタイムマシン部でもちょろっと喋ったけど、イヤホンの視聴をするとき、新しいイヤホンを買うときは、まあ、必ずダフトパンクの曲で確認してるみたいな、ダフトパンクが、まあ、残念ながら解散したっていう話なんですけど、じゃあどれぐらいそのダフトパンクっていうのが優れたアーティストなのか、どれぐらい、まあ世界に影響を与えて、まあ、ダフトパンク以降ね、どう音楽が変わっていったか、どうシーンにこう影響を与えたかっていうのは、これいっぱい YouTube とかで音楽聴けるので、ダフトパンクは公式で音源出してるので、そっちを聴いてくださいっていうので、もうこれは完全に終わる話なんですよ、これはもうね、もう公式のダフトパンクチャンネルでも音源いっぱい上がってますし、ね、もし興味があれば CD 買っていただいた方が、だってここでどんだけ俺がダフトパンクの話をしても、じゃあここで1曲ができないわけですよ、このインターネットラジオだと。これが地上波のラジオなら、じゃあここで思い出の曲ダフトパンクでデジタルラブですとか言ってさ、こう俺が一番よく聞いた曲を流すとか、ワンモアタイムですとかできるけど、それできないんだから、もう YouTube をこう、まあ、生放送を聞き終わった後に興味ある方は、まあね、聞いていただいてっていうのが、まずこれがすごい辛かった、ダフトパンクが一個辛かったね、解散しちゃったっていうのが辛かったことと、あとまあちょっとね、それと同じレベルだな、それと匹敵するぐらい辛いことがちょっと今週ありまして、まあ別れだよね、別れ。どうしてもね、まあもうさよならだけが人生ですから、そうやってダフトパンクもこう解散していなくなっちゃうように、地元のパルコ閉店という衝撃のニュースがこう入ってきまして、信じられないですよ、もう本当に。僕の地元の埼玉県所沢市、新所沢といえばもう住めば都ですよ、誰もが都と呼ぶ、住めば都って意味全然違うなって今言って思ったけど、それあんまポジティブな意味で言ってなくないみたいな、要は気の持ちようみたいな感じに今なっちゃったけど、すごくメガロポリス、街の褒め言葉として一番いいのはメガロポリス、新所沢ですよ、新所沢のパルコ閉店、厳密に言うと今すぐじゃない、2024年閉店っていうのが流れて、開店が1983年、ね、で俺生まれたの1984年ですから、もう昔々の話ですよ、こんなパルコ開店なんてのはもう。いや、さっきの理論で言えばさっきの理論で言えば、ちびっ子からしたら生まれる前のもの大体昔々になっちゃうみたいな感じでさっき喋ってたんだから、その新とこのパルコだって昔々よ、もう俺からすればポジション的な竜宮城と同じよ、竜宮城とほとんど遥か古来よりあるみたいな、竜宮城とか万里の長城とかその辺と同じよ、感覚的には。いや、パルコが閉店ってことでさ、まあ何のこっちゃって話だろうけどさ、もうさ、地元民からしたら、でもその俺がそのツイッターでパルコ、地元のパルコが閉まるらしいってツイートしたら、やっぱり地元の友達からいっぱいツイート来たもんね、そのマジかよって、それぐらいこう衝撃というかさ、まあね、ここで私とパルコの思い出っていうのをつらつら喋っても、別にパルコスポンサーにつくわけじゃないから、そんなに喋る必要はないんだけど。昔パルコでさ、その自分が14歳の時に初めてギターを買って、新所沢のパルコの中に入っている島村楽器店っていうね、まあどこにでもある楽器店、結構でかいチェーン店だから、その島村楽器店があったんだけど、そこでギター買って、でその島村楽器店にはスタジオが 併設してあるわけですよ。バンドスタジオがこう2つついてて、でそこでまあ練習もできますみたいな。で友達とそのバンド組んでさ、その島村楽器店のスタジオでよく練習したんだけどさ、初ライブ俺その新所沢のパルコの島村楽器店のスタジオでやったんですよ。今でも覚えてるんですけど、ライブを。それなんかね、スタジオがちょっとでかいスタジオだったの。だいたいね、まあ、でかいって言っても12畳とか13畳ぐらいだと思うんだけど、まあ普通の6畳ほんと2つ分ぐらいだから、そんなバカでかいわけじゃないんだけどね、12、3畳ぐらいのスタジオが1個あって、でそこでまあその学生の方に向けたその格安プランみたいなのがあるわけ。ここでライブをやるんだったらすごい格安で貸してあげますみたいなプランがあって、で友達と組んだバンドでさ、そこのスタジオ借りてさ、初ライブやったわけですよ。高校1年生ですよ、16歳ですよ。16歳の時にそのライブっていうのに憧れるから、やっぱりさ、こうレッチリの映像を見たりとかさ、グリーンデーとか見てると自分たちもやっぱライブやりたいってなるわけ。じゃあ俺たちの初ライブはじゃあここのパルコだっつって、新とこのパルコの島村が来てんの B スタジオでライブやるわけですよ。もう衝撃ですよ。ワンマンで1時間半やりましたからね、16歳にして。わかんないんだよ、あのどれぐらいやったらいいかわかんないから、やっぱり初めてって初めては勝手がわからないのよ、やっぱ初体験は。
それ
わかんないんだよ、やっぱりどうすればいいか。だって俺たちがね、当時16歳の白井少年たちが見ている普段のライブの映像ってみんな1時間半ぐらいやるから、ライブってそれぐらいやるもんだと思ってるから、もうと俺たちも90分はやった方がいいんだよな、つって、まあやった方がいいんじゃねっていう。もうこれまあバンドで大体タイバンとかだと大体1バンド25分とかね、30分が持ち時間なんで、初ライブで大体それぐらいなんですけど、わかんないから、やっぱ新所沢の高校生たちはライブ90分はマストでしょみたいな、むしろ足りっかなみたいな感覚でやってたから、90分でいいのかなみたいな、2時間ぐらいやった方がいいんじゃねみたいな、いやでもどうなんだろうみたいな、60分はないだろうって、1時間は短えよっつってさ、90分ワンマンでやって、しかも全部コピーだからね、コピーだけで90分
すげえ。
コピー20曲ぐらいやったんだよ。20曲から25曲ぐらいやって、まあ洋楽だから1曲そんな長くないんだけど、3分ぐらいの曲詰め込みまくって、もう分かんないんだよな。誰もいないから、だってさ、バンドやってる先輩とかいなかったの当時。その周りで学校の先輩でバンドやってる人もいないし、その自分たちの高校で同級生でもあんまいなかったのよ、そのバンドやってるって。だから分かんないわけ、そのメンバー4人だったんだけど、4人集まってもどれぐらいやったらライブって言えるのか分かんないから、まあね、だって塾のクラスも1クラス90分あるもんねみたいな感覚だよね、もうね。1クラスの授業大体90分ぐらいあるもんね、まあ、90分ぐらいやった方が、映画も短いやつでも90分だもんねみたいな感覚だよね、もうね。頭からラストまでさ、オリジナル曲1曲もない中で20曲コピーやるっていう、もう狂気の沙汰ですよね。で地元の友達をたくさん呼んで、あのもう別に一般のお客さん呼べるわけないから、その地元ので、しかもあのそれが規約に入ってたか覚えてないんだけど、それ有料にはできなかったんで、有料にはまあそもそもその発想もなかったから、お金取るなんて発想もないし、ただライブやりたいだけだから、無料のこうコピーライブをひたすら。今これあれか、今もうあれか、ジャスラックに怒られちゃうのか、これ時効ってことにしていただかないと、コピーでもこれ怒られちゃうんじゃないのこれね、たとえこう無料だったと言っても。じゃあこれ俺の当時の夢の話ですけど、これと俺の夢ってことにしといていただければ、時を遡って請求される可能性あるからな。いやもうそれがもうパルコのいい青春の思い出ですよね、本当にね。1時間半ワンマンでぶっ放されてさ、すごい覚えてるけど、その仲良かった友達をさ、それぞれこう4人で集めるんだけどさ、全員同じ中学じゃん、全員同じ地元じゃん、みんな友達かぶってるから全員共通の友達がいっぱい来るわけ、それぞれの。でもいきなり20曲もカバー聞かされる、その友達の身にもなってくれっていう。
だってジャイアンリサイタルだってはあいつオリジナル曲作って
る。オリジナル曲をさちゃんとやるじゃないですか。
やってんのにさ
当時はオリジナルを作る。オリジナルはねその次のライブかなんかで1曲だけオリジナル作ってやった曲あんだけど、当時なんかオリジナルを作るって発想がもうあんまなくて、なんかこうただただこう憧れのバンドのカバーがやりたい、コピーがやりたいってだけだからさ。でももう本当に狂気の沙汰だったのが、当時1週間で3曲とか練習してたんで、ね、1週間で3曲ずつ増やすみたいな。いや高校生ってマジですごいよ、頭おかしいよね。当時何にも疑問に思ってなかったんだけど、そのライブまでもう1ヶ月ぐらいだから、じゃあ1週間に3曲ずつ増やせば余裕っしょみたいな感覚なわけ。もうなんかその間に合うっしょみたいな感じで2ヶ月か1ヶ月半ぐらいでその20曲やるために、あの次の週までに3曲覚えてきてって言って、3曲覚えていくっていう生活を当時俺今そのバンド入れないわと思うもん。俺は今その当時は何も疑問に思わずやってたけど、そんなことをやっていたのパルコがもう亡くなっちゃうっていうので、これあれかな、俺なんかシントコルザンのパルコの CM に使ってもらえねえかな、コピーで20曲やりましたみたいな。でもそのパルコのその閉店理由として、まあまあその去年とか一昨年ぐらいからまあちょっとずつなんか売り上げ落ちちゃってたみたいなニュースもあったんだけど、そのニュースで言ってたのがやっぱちょっとコロナの影響もあると、どうしてもね、まあコロナのこの新型コロナの影響で客足がだいぶ落ちちゃってみたいなのもかなり打撃になったみたいなことをこうニュースで見てさ、でもそうなってくると今後家族みんなでデパート行くっていうのがちょっとこうもう昔の話になっちゃいそうで怖いよね、なんかね。まあこのコロナの影響が収まって、まあ全くなくなるとは思いたくないけど、昔とはちょっとまた変わってっちゃう可能性あるわけじゃん、もう世の中のそういう感覚が。でそうするともうネット通販とかがだんだんお買い物の主流になる可能性もあるわけでしょ。もう昔みたく家族みんなでこれデパートとかさパルコ行ったりとかショッピングモール行ってなんかお買い物するっていうのがだんだんこう家族それぞれでネットでなんか買うみたいな流れになると、これいずれ笠地蔵のおじいさんもネットで出品みたいな話に今後なるわけでしょ。これもうそっちの方がイメージしやすいってなっちゃった時に、もう話の筋をこれものすごく変えないとだよ。これどうすりゃいいんだよ、もうどうすればいいんだろうってなるよこれ。笠地蔵のおじいさんが、まあ、自分のとこのストアーズでもいいしね、スズリでもいいけど、自分のそのネットストアで出品して売れない売れないって嘆いてるみたいなってなった時に、どこで地蔵と出会うんだって問題が出てくるわけじゃん。これ地蔵と出会わせるフラグを立たせるのがすごい難しいわけじゃん。もうだからその地蔵も放置されたブログのこう画像に載ってる地蔵の写真みたいな感じで、うまくこうなインターネットに漂っている放置されたブログがアップしてた地蔵の写真を見かけてみたいな感じにしていかないと、これ
かわいそうに言って
た、かわいそうにそうおじいさんがおやおやかわいそうにと、更新が止まってるじゃないかつって、更新がもう更新が6年も止まってるよこのブログっつって、こりゃかわいそうじゃっつってフォトショーで合成して傘をかぶせてあげるみたいな感じにすると、こうおじいさんの G メールになんか高額商品が当選しましたってメールが来るみたいな、まあ危ないやつで、おじいさん開いちゃダメなやつだよそれ、そのドア開いちゃダメだよっていうやつね、そのドア開いてクリックしちゃダメだよおじいさんってなっちゃうやつに、ラジオネームアマテラスチータ、鶴の恩返しもカタログから選んで発送してもらう、いやそうなっちゃうんだよねもうカタログから選んでくださいってなっちゃうから、社会の変化とね物語ってのはやっぱりつながっていくだろうから、今現段階でその昔話とかおとぎ話とかそういうものっていうのはちょっとこうニュアンス変えてるわけで、表現変えてきてんだから、あるよ笠地蔵のおじいさんのネット出品 そう、もうモニターの前で売れんなーって嘆いてるおじいさんから始まる。おかしいなーってクーポン結構配ってるのにってこう嘆くやつだよおじいさんが。2割引きのクーポン結構なー、メールでこうね、メールマガジン登録してくれた人には2割引きのクーポンを配ってるのに買ってくれんのって嘆いてるみたいのを、おじいさんがそのツイッターで愚痴ってるところから物語始まるみたいな感じどんどん変わってくんだよ物語ってのもね。というところで、本日もコーナー参りましょう。おまかせランキング。さあ今週も始まりましたおまかせランキングのコーナーでございます。こちらのコーナーは、ランキングの中身をこちらから先に発表しております。皆様にはそれがどんなランキングなのかを考えてもらうコーナーとなっております。はい、今週のお題は蛇使い座が3位になるランキング、蛇使い座、あの蛇使い座、宇宙に浮かぶ夜空に浮かぶあの蛇使い座が3位にランクインしたランキングはどんなランキングでしょうか。たくさん投稿いただいております。どんどんやってまいりましょう。ラジオネーム田中隆、この三河健一実はロボだなと思う〇〇座の言い方、3位蛇使い座。あ、まあね、ロボに違いないな。俺はもうインストールしたソフト間違えてるからな、これ完全にな。これ最終工程のインストールで間違えてるんだよね、要はね、ソフト入れるっていう工程で間違えてる三河健一ロボだよね、これね。2位いて座、これも間違えてるな完全にね。1位ザーザザザザザ、完全にこれはロボだよね。ザーザザって言ってる三河健一はロボだね。ほぼノイズになっちゃってる。これちょっとあれだから、あの修理前の三河健一ロボだよね完全にね。ザーザザっつってたらほぼほぼロボですね。さあ続いて、蛇使い座が3位になるランキング、ラジオネーム豆板醤なめよ、エイトに聞きました。見ても何も思い出さないものランキング第3位蛇使い座何も思いつかないと、別に何も思いつかないけどって、思い出さないけどって、別に何も思い出さないけどって、もうすごいね。最終的にドルチェとガッバーナのせいにしちゃえばいいだけだからね、もうね。ふわふわした曲になんな。あんま匂わねえ香水だなそれな。香料が少ねえ香水だな完全にな。さあ蛇使い座が3位になるランキング、どんどん行きましょう。続いて、ラジオネーム落書きの黒、星座の中で RPG の序盤ボスに選ばれるランキング第3位蛇使い座。なんかいいとこつくね、序盤のボスに蛇使い座。確かにね、なんかこうそんなにこう強くもないけど雑魚ではない感じ、この蛇使い座がボスで出てくる。第1位小ギツネ座、いいですね、序盤感ありますね。やっぱケンタウルス座とかだいぶ後半だもんね、出てくるのね、もうだいぶ最後らへん。白鳥座とかもだいぶラストの方でしょ、その何それは何、あの神々から追放された主人公みたいなやつなのかな、星座の星座を倒していく物語って。なんかあの追放された感はあるよね、十二神たちから追放された主人公が星座を一人一人倒していくみたいな RPG、 いいですね。さあ蛇使い座が3位になるランキング、他にどんなランキングがあるでしょうか、皆さん考えてみてください。ラジオネーム F 美穂、星座が作られた当時小学生に人気の職業だった星座ランキング第3位蛇使い座当時ね、蛇使いがまあ人気だったから、子供たちにね、ちょっとまあそこにこびちゃった感じだよね、やっぱ子供たちに人気なものを出しといた方がいいんじゃないかってことで やっぱりね、それ大人がしっくりくるやつばっかり出してもみんな夜空を見上げてくれないだろうっていう問題になったわけですよね。当時子供たちがなりたい職業ランキングナンバーワンがやっぱ蛇使いだったわけですよ。で2位があのゲームプログラマーですよね、やっぱりね、不動のゲームプログラマー。当時のゲームプログラマーだから多分なんかこうオセロのすごい原型のやつみたいなのを作るみたいな、なんかトランプの原型みたいのを作るみたいのが当時の、当時っていつだよ、だからどれぐらいの昔なんだよ。さあどんどん参りましょう。ヘビ使い座が3位になるランキング、どんなランキングがあるでしょうか。ラジオネームカニパン。絶対に偽物だなと確信するケンシロウの胸の傷跡の形。第3位ヘビ使い座。間違いなく偽物だなそいつな。そいつはまあ偽物の北斗神拳を使うだろうね。一子相伝されてない怪しいやつ、もう我流のやつね。北斗神拳の我流のを使いそうだな。あの胸の傷跡の形を見てすぐ蛇使い座って気づけるもすごいけどね。その凛とバットもすごいけどね。あ、胸の剣の胸が蛇使い座になってるっつって、お前さては偽物だなってよく見てんな2人とも。2人ともよく見てんな、ケンシロウの胸の傷跡。あとに蛇使い座って出るその星座の知識がすごいよ、あの時代に。あの世紀末にあの2人すごいよ。ちゃんとそれで蛇使い座って気づけるバット、ほんとお利口さんだよ。ラジオネームジークワ。水亀座が星座として認めていない星座ランキング第3位へ見つかり。水亀座何があったんだ。認めてない、あいつのことは認めてねえよと。ヘビ使い座のことは認め、俺は認めてねえって、みんなは認めてもいいかもしんねえけどなって。なんか認めてないんだろうね、悔しいんだろうね。さあ続いて、ラジオネームメガネ。無料10連星座ガチャでダブル星座第3位ヘビ使い座。顧問だな、顧問ですよね。まあダブル。もうさ、これヘビ使い座の人怒るんじゃないの、このヘビ使い座だった人か。今ってもうカウントしてんのかな、ヘビ使い座。一時期あれだったよね、あの13星座でヘビ使い座だった人とかいるよね、多分ね、あの頃ね。ダブル星座。ねえ、まとめて廃棄してお金に換えるみたいなやつでね、あのソシャゲのね。まとめて削除してその分ゴールドに換えるみたいなことになっちゃうヘビ使い座ですよね。怒られるよヘビ使い座の人に。続いてラジオネーム F 美穂。2の人に聞く、マイナーだけど職人魂が光る星座はランキング、ヘビ使い座。星座2の人に聞いてるわけですよね、これね。いや、なかなかマイナーだけどね、やっぱりあれはね、職人の魂が宿ってるよね。こだわりが見れる、蛇使い座のその使ってるところのこのね、躍動感みたいなところが、やっぱこれを作った職人は観察力がすごいみたいなことを2の人がずっと言ってるわけでしょ。その蛇の緊張感、そしてそれを自由自在にコントロールするその使いの部分、それ調和、見事だねこれみたいな感じで2の人が、 あるんですね、そのデザインのね、そういうのがあるんですね。さあ蛇使い座が3位になるランキングはどんなものがあるでしょうか。ラジオネームまだ見て、メデューサが怖がるものランキング第3位ヘビ使い座。操られちゃうと思うからね、私も虜になっちゃう、全部操られちゃうってなっちゃうからね。ラジオネーム豆板醤なめよ。ヘビ使い座が3位になるランキング、由緒正しき家系のヘビに聞きました、おじいちゃんの武勇伝に出てくる単語ランキング第3位ヘビ使い座。 おじいちゃんがな武勇伝を喋り出すとまあ蛇使い座の話をよくすんだよね。俺も若い頃は使いと一緒にね宇宙に輝いていたんだよ。あの使いとは長く一緒にやったな。いや本当よ、もう一時期はもう13星座の一つになったことあんで、おじいちゃんは。まあまあまあまあ使われてたっていうより使わせてあげてたって感じだけどね、おじいちゃんからしたらね、みたいな。まだ若い使いだったから、若い使いだったから、こいつあんま分かってねえな、蛇のこと分かってねえなっておじいちゃん気づいたから、しょうがねえなっつってちょっと使われてやってたとこあんだけど、まあまあでも最後はなんていうの、その絆、うん、そういうのがねできたよね、やっぱり懐かしいねみたいな。おじいちゃんやっぱり孫に喋りたいからね、自分のその若い時の武勇伝みたいなね、一緒にあのことざに喧嘩売りに行ったみたいなやつとかね、こうことざに喧嘩売って、ことざと喧嘩したな、よく喧嘩したなことだぞみたいな。懐かしいでしょうね、おじいさんからしたらね。今はもう地上に降りてきてね、もうねすっかりをねこうご隠居さんになっちゃいましたけど、当時はブイブイ言わせてたということですよ。はい、といったわけで、おまかせランキング、次回のお題ですね。次回のお題はバイオリンが5位になるランキングです。バイオリンが5位にランクインするランキングね、もう楽器のバイオリンですよ。まあ幼少の頃弾いてたって方いらっしゃるかもしれません。バイオリンが5位になるランキングはどんなランキングでしょうか。皆さんどんどん考えて送ってきてください、ハッシュタグタイムマシン部をつけてどんどん投稿してください、ツイートしてください。はい、よろしくお願いします。はい、では続いてはこちらのコーナーです。白井さん、うちで働きませんか。こちらのコーナーはもう先日ね、本当に惜しくも一次面接でとある企業の面接に落ちてしまった白井さん、もう能力があるのは分かってるんですよ、能力があるのは分かってるんですけどポジションがないんですという白井さんのためにですね、お仕事を紹介してあげようというそういうコーナーとなっております。本日もですね、たくさんのお仕事紹介来ております、ありがとうございます。ラジオネームカニパン、株式会社まるで夏休み。当社は某レストランガイドの関連企業で格付け用の星を調達しております。白井様の仕事内容、特殊なタモを使って天の川から星屑を採取していただきます。織姫と彦星が現場を監督しますが、まれにバルタン星人が引っかかるのでご注意ください。いいですね、素敵なお仕事ですね。まさかあの格付け用の星、天の川からね採取してきてるっていう、採取権、なんか採掘権みたいなのもらってるんですかね、あの漁業権みたいなものはもらってるんでしょうかね、この会社はね。大丈夫なんですか、その辺合法ですよね、大丈夫ですかね、これちょっとそこのとこはっきりしておきたい。天の川のものってあれはまだ誰のものでもないような気がするんですけど、あれですか、あの夜中にあの織姫が運転する軽トラの荷台に乗って天の川に行くみたいな、嫌ですよ僕。織姫か彦星が運転するハイエースにぎゅうぎゅうに詰められて天の川のほとりで降ろされて、じゃあおい、とも星取ってこいって言われて、分かりましたっつって、急げ、一人20個取らねえと帰れねえからなって言われるようなやつじゃないですよねこの会社、大丈夫ですよね。大丈夫なやつだと思いたいんですけど、ちょっとね、職場がうちから逃走なので考えさせてください、ごめんなさい。ちょっと通勤できるかがね難しいかなって思っちゃいました、申し訳ないです。続いてラジオネームゆうゆう、株式会社左足。弊社では 27.5 センチの左スニーカーを製造しております。ただ先日足が 27.5 センチの社員が6人辞職しまして、現在は製造を停止しております。白井様には左足を 27.5 センチにしていただき、サンプルになっていただけますでしょうか。ありがとうございます、製造業ですね。 いいですね、スニーカーの製造業。いや、まあ憧れますよ、アパレル業界ってことですからね、言ってしまえばね。ただちょっと僕足 26.5 センチなんですけど、その1センチ伸ばすっていうのがですね、ちょっと僕その資格まだ取ってないんですよ、ユーキャンで足1センチ伸ばすやつ、足を1センチ伸ばす資格を取ってないとなると、なかなかちょっと難しいのかなっていう、なんかあれですかね、そういう専用の器具とかがあるんだったらちょっと僕怖いですけど、それはすいません、ちょっとあのお気に入りのニューバランスが履けなくなる可能性があるので辞退させてください。ごめんなさい、本当ごめんなさい、いいお話なんですけど、何年か前に買った1万2000円で買ったお気に入りのニューバランス履けなくなっちゃう可能性があるので、ごめんなさい、ちょっと、あの今回はちょっとなかったことでお願いします。すいません。はい。まだまだですね、募集しておりますので、白井さんにぜひ働いてほしい。ごめんなさいね、ちょっとなかなか会う仕事がね、なくてね、本当にいいお仕事ばっか紹介していただいてるんですけど、ちょっと僕と、なかなかこうマッチする会社がないなと思って悩みなんですけどね、まだまだ募集しております。はい。こちらもツイッターでも募集しております。ハッシュタグタイマシンボつけて、どんどん投稿してください。よろしくお願いいたします。はい、そして全てのコーナーメールでも募集しております。メールアドレス、タイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com となっております。もしですね、パルコ新所沢の思い出があればですね、ちょっとそれも書いていただいて、本当のやつでね、お願いしますよね、本当の思い出の方で。新所沢に一度も住んだこともなければ行ったこともないよって方が思い出を捏造してね、私とパルコっていうタイトルでね、こう私とパルコ新所沢店っていうタイトルでね書かれてきちゃうと、こっちは判断ができないから、それが本当なのか嘘なのかってのは判断ができないから、分かんなくなっちゃうから、紹介しちゃう可能性があるから、ちゃんと本当の思い出をね、ありましたらぜひ、久しぶりのこれがメールテーマってことですかね、メールテーマ、私とパルコ新所沢店というメールテーマで、はい、どんどんメール送ってきてください。よろしくお願いします。さあ今週も長々と喋ってまいりました。いやーもうね、本当にその昔からある景色なくなるのって切なかったりさ、寂しかったりやっぱするもんだな。やっぱみんなあるわけじゃん、そういう昔からよく見てたあの山もね、なんかこう切り崩されてだいぶ立ち変わっちゃったなとかさ、よく遊んだ森も随分開発が進んでとかあるわけでしょ。パルコなんですよ、うちの場合はね。いやいや、これ別にだってそう間違いじゃないからな、ま、あのパルコなくなってしまったな。だからいつかあれですよね、私がおじいちゃんになったら、昔はここにでっかいパルコがあってなって話をするわけじゃん、それはもう古の物語としてさ。いやー、だからもうそうやってどんどんこう変わっていってしまうんだなっていうのをちょっと寂しく思いながらも、ぜひですね、パルコと新所沢、あ、パルコと新所沢じゃないよ、パルコと新所沢ってどういうメールを送ってくればいいか分かんないよ。私とパルコ新所沢っての思い出がありましたらね、ぜひぜひ送ってきてください。よろしくお願いします。はい、タイムマシン部のラジオは毎週生放送のラジオでございますね。毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は3月6日23時からとなっております。そして他にも生放送をやっております。3月3日水曜日ね、毎週水曜日22時からタイムマシン部の大会議となっております。ぜひぜひこちらもお越しください。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。